一般質問 Q&A。 一般質問は議案と関係なく市の行政事務の状況や将来に対する方針などを正すもので、定例会に限って行います。今議会は14人の議員が市政全般について市長及び関係部署の考えを正しました。主な内容は次の通りです。一般質問の内容については、質問議員各自の原稿によって編集しています。一般質問議員。一般質問を行った議員は次の通りです。 1. 羽田達也、無所属。 2. 倉田明、自由クラブ。 3. 石田隆、大阪維新の会池田。 4. 西垣聡、自由クラブ。 5. 三宅正樹、市民クラブ。 6. 荒木真澄、公明党。 7. 前田聡、民社クラブ。 8. 多田隆一、公明党。 9. 小林義満、日本共産党。 10. 白石恵子、日本共産党。 11. 浜地新一郎、自民同友会。 12. 藤原道子、日本共産党。 13. 細井香織、自民同友会。 14. 川西二郎、市民クラブ。質問順。問い、大規模災害時の情報収集の取り組みについて、自民同友会。大規模災害時において、道路の寸断や災害現場に行くことが困難な場合の情報収集は、どのように行うのか問う。答え、適切な収集手段の構築に努める。自主防災組織に無線を貸与し、情報収集の手段を構築しているところ、これまでの災害の教訓や技術進展に伴い、ドローンやオフロードバイクによる情報収集を実施している自治体もあると聞いており、本市としてはその状況について情報収集を行うとともに、空港近郊であることなどの本市の状況を踏まえ、適切な収集手段の構築に努めていく。問い、今後のハザードマップの取り組みについて、自民同友会。平成28年度には、冊子型のハザードマップが作成され、暮らしの便利帳に掲載され、全戸配布されたが、平成29年度に全面改訂された冊子は、5000部作成され、関係団体のみに配布された。その評価や増刷、配布先の予定と今後の取り組みについて問う。答え、わかりやすい情報提供に努めていく。評価については、見やすい、わかりやすい、イラストが多くていい、と公表。増刷や配布先の予定については、在庫状況等から判断して、転入者や希望者、講座等の受講者に配布できるように、適切に対応していき、今後も他市事例等も参考とし、市民にわかりやすい情報提供に努めていく。問い、池田市国民保護計画に基づく安全対策は、民社クラブ。北朝鮮の核開発報道や弾道ミサイル発射実験を受け、本市の事態対処方策の具体的な取り組みは、答え、国から示されている事態対応を庁内で徹底。マニュアルを作成し、今回のミサイル等の情勢から、庁内で周知を図るとともに、防災行政無線のトラブルを教訓とし、 より確実な情報収集と実効性を高める体制を構築。問い、核兵器禁止を実行あるものに本市も取り組みを。日本共産党。6月議会で核兵器禁止条約の実現を求める意見書が全会一致で採択され、国連で核兵器禁止条約が採択された。市長の参加する平和首長会議では、すべての国が条約を締結するよう、世論を高めるため、加盟都市に署名活動、原爆ポスター展、被爆樹木2世の植樹等を呼びかけている。本市も具体的な取り組みをすべきではないか。答え、市議会の意見書は市民の声、行動も適宜対応。広島、長崎とは立ち位置は違うが、市議会の皆さんと心合わせをしながら、行動については適宜明確に対応していきたい。問い、行財政改革の人員削減は目標を達成しているか。民社クラブ。広域行政の連携や処理、市民サービスの質や水準、安全、安心の拡充は、職員の確保や適正配置が必要。今後の採用計画の考え方は。答え、実働人員600人の維持、採用計画を見直す。一般会計職員数600人程度のプランは、育児休業取得者や休職者を含んでいるため、実働人員確保に採用計画を見直し、少数精鋭の組織運営に向け、人材育成基本方針や人事評価、コミュニケーションの活発化によって、職員の相互協力体制を進めていく。問い、女性活躍社会の要請から、女性管理職の登用は、民社クラブ。働き方実行計画から、女性活躍の環境整備が求められているが、管理職登用の数値目標の設定は。答え、女性管理職は課長以上 12.6%、13名。平成32年度までに 20% と目標設定。能力実績を考慮し、積極的な登用と、意識啓発のための研修実施。問い、LINE を活用した一方向性の情報発信を。自民同友会。他市では LINE を活用し、子育て、イベント、観光などの情報発信や、災害時の情報提供を行い、市民から大変好評を得ている。本市においても、これまでの広報誌やホームページ、Facebook、Twitter と連動し、整合性のある情報発信で、市民サービスの拡充・向上を図ってはどうか。答え、LINE は有効な PR ツールであると認識。観光において広域的な PR ツールとして有効であると認識している。今週にウォンバットのスタンプを作成する予定。来年度には各観光施設と連携を図り、写真、イラストを活用したスタンプの作成を予定しており、デザインについて大阪成蹊大学と協議している。問い、栄町商店街活性化を図る DMO 構想について、自民同友会。以前、栄町商店街の活性化について伺った際に、観光客の誘導について、各種団体と来訪者の回遊性を高めるため、DMO の中でも議論を重ねるとあったが、進捗状況は。答え、栄町商店街の活性化も目指す。有識者等懇談会を通じて、商店街を含む 商業の活性化や池田駅を中心とする回遊性の向上など様々な課題をいただいている。池田版 DMO 構想においては、特に国道176号線を越えていかに北側に立ち寄ってもらうかが大きな課題と認識しており、栄町商店街の活性化も目指す。問い、池田版 DMO の進捗状況について。大阪維新の会池田。観光地域づくりを戦略的に取り組む池田版 DMO について進捗を問う。答え、1回目の準備協議会を9月6日に開催した。池田版 DMO は8月末に構想案を策定し、その設立のため関係団体から意見を頂戴した。今後は本案に基づき、池田駅にインフォメーションセンターを開設する予定、そして観光事業を継続的、自立自走できる組織として構築する。計画が進む中で、観光庁にもその登録を検討していく。関係部署では、観光とまちづくり施策を一体的に推進できる体制を構築する。問い、中心市街地活性化事業について、無所属。中心市街地活性化事業に対し、助成金を交付し、出店への補助を行うことで、中心市街地のにぎわい創出を目指しては。答え、中心市街地活性化基本計画を策定予定。中心市街地活性化の取り組みとして、中心市街地活性化基本計画を策定予定。策定により、国が用意する補助制度が活用可能となる。空き店舗への支援は別途検討。問い、アレルギー除去食や警報時の対応改善を。日本共産党。食物アレルギーは命に関わる問題であり、代替食が求められる。卵のみの除去食ではなく、乳、乳、卵、小麦、エビ、カニ、蕎麦、落花生の特定原材料7品目をすべて取り除いた代替食を提供し、より多くの児童生徒が給食を食べられるようにしてはどうか。また、災害時の警報解除が午前8時半を1分でも過ぎると給食がないが、一人親や共働き家庭等も考慮し、うどんやパンと牛乳など簡単な食材で提供することはできないか。答え、保護者の意見を踏まえ、できることを検討したい。学校給食は安全安心なものを提供するのが第一義的。それを前提に、今後アレルギーのある児童生徒の状況に応じた見直しの検討が必要と考えている。必要な栄養素やカロリー、給食費等の兼ね合いも考慮し、対応を検討したい。警報時も保護者等の要望を踏まえながら、柔軟な対応を検討したい。問い、スクールバス停と阪急バス停に屋根の設置を。日本共産党。6月議会でも質問を行ったが、これから寒い冬に向かっていく中で、傘をさしてのバスの乗り降りが大変である。雨で体が濡れたまま授業を受けることになり、健康面においても心配である。細郷学園前のスクールバスの停留所と、また、高齢者や住民が安心してバスの乗り降りができるよう、阪急バス停にも雨よけの屋根の設置を早急に求める。答え、屋根の設置は相談の上対応。細郷学園前の阪急バス停の屋根は 来年度の設置を検討。スクールバス停の屋根の設置は教育委員会と相談の上対応する。問い、細郷学園の特任校としての PR について、自由クラブ。細郷学園について特色ある取り組みと、他校区からも通える特任校としての PR について見解を問う。答え、広く周知を行い、応募しやすい環境を整備する。オンライン英語トレーニングや全国的にも珍しいゴルフ体験学習に取り組んでいる。特任校の PR については、広報池田及び市ホームページにおいて、募集や学校見学会、説明会などの情報掲載を予定しており、広く周知を行うほか、募集期間を昨年度より長くすることで、応募しやすい環境を整備している。問い、市内中学校課外活動の外部指導について、自由クラブ。市内中学校のうち、6つの運動部が ICT 部活動支援を受けているが、現在の支援状況について問う。答え、生徒と指導者のコミュニケーションを取る。それぞれの指導者は、その競技の大学現役選手、協会認定プロ選手、元日本代表選手等で、直接指導ではなく、練習の様子等を録画したものを iPad から転送し、指導者からアドバイスを受ける遠隔指導により支援を受けている。コーチから生徒へ、生徒からコーチへ、互いに自己紹介や部活動紹介の動画を転送して、コミュニケーションの向上を図り、部活動に取り組んでいる。問い、プログラミング教育について、市民クラブ。プログラミング教育が2020年度に必修化される。体験を通し、論理的思考力や想像力を養うことになるが、どう進めるのか。また、学校教育における ICT の活用の一環として、今年度、全小中学校に電子黒板が導入されたが、その活用状況と成果について問う。答え、効果的な実施に向け研究を進める。ソフトバンクによるペッパー社会貢献プログラムスクールチャレンジの採択を受け、プログラミング教育の効果的な実施に向け研究を進め、次期学習指導要領の完全実施に備えている。また、小中学校193教室に新たに65型電子黒板を導入。授業において、視覚に訴える教材の活用が容易となり、子どもたちの興味関心を高める効果があると認識している。問い、インクルーシブ教育で平和の文化構築を。公明党。今、世界では凄惨なテロや紛争など、暴力が吹き荒れています。こうした人間不信と、憎悪の連鎖を断ち切ることができるかどうかに、今後の平和な世界を築けるかどうかがかかっている。民族文化の違いから排他主義に走れば、争いと対立をもたらす戦争の文化を生む温床となる。逆にそれぞれの違いを多様性の源とするなら、平和の文化を生み出すことができる。そのための原点、起点は、目の前の子どもたちの教育から始まると考える。子どもたちが他者を思いやる心や、互いの違いを包括できるようになるための、インクルーシブ教育に力を入れるべきでは。答え、体験学習等の情報充実で推進を支援する。 車椅子バスケット交流など多様な生き方から学ぶ学習に全学校が取り組んできた。今後もインクルーシブ教育の充実を図る。問い、地域学習教室事業の現状と評価について、自由クラブ。池田福丸羽ばたき塾について、現状と評価を問う。答え、市内6カ所で実施、学力は上がっている。中学生を対象に、公共施設において、数学と英語の学習支援を実施。市内中学生の 11.6% が参加。今年度から入塾時に本人・保護者と面談を実施し、入塾に際して学習意欲や1年間の学習計画について確認したことにより、多くの生徒が目的意識を持って取り組んでいる。また、少人数のグループ指導の積み重ねにより、学習効果は上がっているものと考える。初回を含め年3回の学力診断テストを実施し、診断結果をもとに生徒個々の学力に応じた学習指導計画を作成し、授業の効果検証に活用する予定。問い、図書館資料宅配サービスの展開について、無所属。対象者は身体障害者手帳の所有者とのことだが、自力で来館困難なお年寄りのため、高齢福祉施設へ訪問サービスを展開しては。答え、高齢福祉施設等との連携を深めていきたい。敬老会館で移動図書館車による巡回を行っているが、高齢福祉施設等との連携も深めていきたい。問い、骨髄バンクへのドナー登録について、市民クラブ。白血病などの治療に一人でも多くのドナーが必要。ドナー登録は保健所で行っていると聞くが、市としてももっと広報誌やその他のメディアを使って市民に周知できないか。また、ドナーへの助成金を導入できないか。答え、ドナー登録への周知と助成金の導入を検討。ドナー登録者の増加に向け、保健所と連携し、池田市広報やホームページでの掲載を検討する。ドナー助成金の導入については、各自治体の取り組み状況を調査し、検討していく。問い、新生児に対する聴覚検査費用の公費助成を。公明党。佐賀医科大学附属病院の小児科医師によると、新生児の1000人に5人から6人は、両方の耳、あるいは片方の耳に難聴などの聴覚障害で生まれ、それを放置しておくと、言語の発達が遅れるとのこと。聴覚障害には早期の発見・治療が重要なため、新生児に対しての聴覚検査費用の公費助成を実施すべきと考えるが、見解を問う。答え、新生児聴覚検査については効果があると認識。国からは平成28年3月末に通知があり、市町村に対して検査費助成について実施の促進がなされた。今後、各関係医療機関との連携も踏まえ、財政状況等を勘案しながら検討していく。問い、障害者との共生へ本市の取り組みについて、日本共産党。障害者差別解消法は、差別的取扱いを禁止し、合理的配慮の提供を求め、共生社会へ向けて自治体に対応要領の作成努力を求めているが、本市の対応は、 視覚障害者が選挙での声の候補を望んでいる。その対応を問う。新設された市役所前広場と歩道の段差の改善を求める。答え、共生社会へ向け、対応要領作成や支援措置促進。地域自立支援協議会を活用しつつ、障害者差別解消支援地域協議会を立ち上げ、障害者との共生へ対応要領作成や支援措置を促進していきたい。声の候補は、国・府の選挙は対応済み。市政選挙は平成31年の統一選挙で対応を検討。市役所前広場は安全性が確保できない場合は対策を講じる。問い、低所得者が利用できる介護施設の整備拡充を。日本共産党。高齢者が安心して暮らせるための対策は、支える家族全体の問題であり、不足する施設整備が喫緊の課題となっている。年金だけで利用できる低所得者向けの施設整備が必要ではないか。答え、第7期事業計画で適正な施設整備を見極める。平成30年度からの事業計画策定の中で、市民のニーズやサービス見込み料、保険料などを検討し、施設整備を見極めていきたい。問い、認知症の予防と社会教育について、大阪維新の会池田。2025年には、高齢者人口の 20% が認知症になると推計されている。本市の予測と予防対策、社会教育について問う。答え、高齢者の諸問題について包括的に取り組む。本市においては、2025年の高齢者人口は約2万8000人であり、このうち 20% の5700人が認知症になると推計。認知症による事件や問題は多様なため、福祉部局以外とも連携して取り組む。近年、認知症になりにくい食生活や生活習慣も判明しつつあり、若い世代にもその重要性を指摘、症例を理解し、本人と家族を応援する認知症サポーターを広く要請。地域団体や企業、学校等へも希望に応じ、養成講座を開き、社会啓蒙活動を推進する。問い、都市の活性化につながる環境政策の取り組みを、公明党。世界的に環境に優しい街づくりの推進が、その都市のブランド力を高め、移住者を増やし、人材やアイデアの蓄積につながるという活性化の大きなポイントとなっている。本市でも地域分権制度などで魅力的な取り組みを。答え、環境モデル都市としての取り組みを検討する。市民の力が合わさってこそ実質的な推進となる。そのための環境思想や動機づけを検討する。問い、大阪国際空港感謝跡地北地区地区計画は、市民クラブ。感謝跡地は、近畿財務局より売り払いに関する入札受付が、平成29年8月30日から9月15日とされたと聞いているが、現在の入札状況と計画に対する本市の考えは。答え、地域の特性を生かし、良好な都市環境を形成。本市においても、入札受付期間中に、製造工場や物流センター、商業施設、ホテル等、複数の事業者より、地区計画の内容について問い合わせがあった。 今後10月6日に開札が行われるところであり、落札者に対しては産業系施設の立地等、地区計画に基づく土地利用を指導するとともに、隣接地との一体的な土地の有効利用を誘導し、地域のポテンシャルを生かした良好な都市環境の形成を図りたい。問い、石橋高架下駐輪場の計画と進捗状況について、市民クラブ。不法駐輪と放置自転車対策の一環として、高架下に駐輪場の設置開設を予定しているとのことだが、進捗状況は。答え、国から専用許可を取得し、来年度再開を目指す。国道171号線中之島跨線橋高架下に、石橋地域周辺の放置自転車や不法駐輪対策の一環として、駐輪場の設置を目的に国から専用許可を取得した。来年度の再開を目指して、公益財団法人自転車駐車場整備センターにおいて、事業を進めていく。また、石橋駅周辺を放置自転車禁止区域に指定し、移動補完や自転車への添付ビラで放置禁止の啓発等を実施している。問い、石橋商店街の自転車乗車通行について、自由クラブ。石橋商店街内の自転車乗車通行については、石橋商店街及び周辺の団体が注意喚起等の啓発活動をされているが、官民連携した自転車乗車通行対策について問う。答え、石橋商店街内の交通環境の向上に努めていく。平成28年度の地域分権事業により、石橋南地域コミュニティ推進協議会へ注意喚起の垂れ幕設置に対する補助を行い、交通安全対策を行っている。今後、石橋商店街関係団体及び池田警察や池田交通安全協会と、石橋商店街内の自転車乗車通行対策に関する協議の場を設けることなど、交通環境の向上に努める。問い、空き家対策について。無所属。危険な空き家等を対象に、申請に基づき、市が費用の上限を決め再生を図り、再生後は数年間市が無償で借り受け活用しては。答え、国の空き家再生の制度活用等も含めて検討。危険な状態の空き家については、特定空き家として建物の除去等、所有者に対し適切な管理を指導している。空き家の利活用が重要であり、池田市空き家等対策計画の推進に向け、国の空き家再生の制度活用等も視野に入れて検討する。問い、救急医療体制の拡充を早急に実施すべき。公明党。本市の消防における救急医療体制は、昭和54年からの約38年間、拡充がなされていない現状。今後、さらに高齢化も進み、それに比例して救急件数も増加と予測。近年多発する自然災害などからも、市民の生命を守るためには、救急車両の拡充や救急救命士の増員など、救急医療体制の拡充は早急に実施すべき重要課題と考えるが、市長の見解は。答え、消防体制が充実できるような人員補充を検討。消防救急の現状において、 他市からの受援が多い実態については認識しているところ、今後は検証をしつつ、消防体制が充実できるような人員補充を検討していく。問い、市民の命を守る救急隊員の労働体制は、日本共産党。早朝から深夜まで、ピーポーピーポーと、遠くから近くからも、常時救急自動車のサイレンが聞こえている。毎年出動回数が増え、29年度も数多く出動している。今、市職員にも体や心を病んでいる人が増えていると聞いている。救急車で出動して市民の命を守るために働いている職員が、体を壊しては大変なことになる。職員の労働体制について問う。答え、勤務時間を考慮の上、労務管理を実施。救急隊員の労務管理は、隊員の出場配置時におけるローテーション配置の実施や、長時間連続出動している隊員については、他の隊と交代を行うなど考慮しながら、労務時間の管理を行っている。